それでは最初にですね、1分動画をですね、見ていきます。
皆さんこんにちは。今日のテーマは牛です。戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では関南時代にイスラエルに3つの凄まじい地震が起こると予言されています。それらは関南時代の初めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど関南時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は関南時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムにさらされてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大観難時代の最後、地上再臨の時の地震です。アルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が3つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、ペンテコスト礼拝となっていますけれども、今もですね、1分動画の中でありましたけど、結構再臨ですね、時が近づいてきているということですね、覚えていただきたいと思います。あとは昨日はですね、キリシマに行って、毎回ですね、前回4月に来てくださった日谷さんという方がですね、今回も来てくださって、非常にですね、結構熱心にですね、聞いてくださって、非常にですね、また喜んでくださっているとですね、本当にこうお話しすることができました。また、雲にとかですね、御子神なども本当によく読んでくださっているように、非常にですね、何かこう、だいぶですね、本当に心がですね、柔らかくなってきています。ぜひまた疲れていくようにですね、お祈りをしていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、先ほど司会者の方に言っていただきました。今日は周波にも書いていますけれども、この五旬節ということですね。五旬節というのは、イエス・キリストはですね、十字架に、このかかって、死んだですね、後ですね、五旬節が始まっていくわけですけど、それから五十日ということですね。そして、この五旬節というのは、七週の祭りとも言われています。この七週の祭り、五旬節、ペンテコステですね。一つは大麦のですね、収穫を祝う一日だけのですね、お祭りなんですね。そのお祭りの時に こう弟子たちがですね、イエス様が天に帰られる前にですね、父の約束を待ちなさいということですね、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいということで、この約束というのがこの聖霊がですね、120名の弟子たちがこの祈っていた場所にですね、激しくこの聖霊がですね望まれて、そして家全体に響き渡ったということですね、非常に神様のですね、この霊の力がですね、まあ、家全体に、そして、まあ、そこにいた人たちの、まあ、唇にですね、ベロに、舌にですね、一人一人の上にとどまって、こう威厳ですね、まあ、皆さん威厳をですね語っていくとき、この舌がもつれるんですね。もつれて、そのこの、まあ、日本人であれば、日本人である私たちはですね、日本語はまあ普通話せるわけでしょう。しかしこの他国の言葉、言語ですね、まあ、世界にはまあいろんな国の国語の言葉があるわけですが、その言葉をですね、この語るということなんですね、語ると。そしてその、この聖霊がですね、一人一人満たされて、そして御霊が話させてくださる通り、他国の言葉で話し出したということですね、他国の言葉で、語るものはわからないわけですよ、その意味もですね、わからない。しかしそこにですね、このエルサレムにですね、当時この巡礼者としてですね、そのお祭りのためにいろんなですね、国々から行っていたですね、ユダヤ人の方々が帰ってきて、そしてエルサレムにですね、来ていたわけですね。その時にこの120名の弟子たちがですね、いた場所に聖霊が臨まれて、そしてそこで一人一人がですね、御霊が話させてくださる外国の言葉、まあ、ユダヤ人であるのは他の国の言葉で、その帰ってきた人たちですね、お祭りのためにそこにいろんな国々から帰ってきた人たちの国の言語の言葉で喋り始めたわけですから、もう帰ってきた人たちはですね、自分たちの国の言葉でこの弟子たちがですね、聖霊が望まれた人たちがですね、神様の屈指御業をですね、語り始めていたということなんですね。で、それを聞いて驚いたということなんです。このペンテコステの日ですね。そして彼らがですね、この神様のですね、素晴らしいこの言葉を聞いていく中で、まあですね、その中であるものがですね、この人たちはですね、甘いぶどう酒に酔っているんだということをですね、こう言ったわけですね。その時ペテロはですね、このことの一つのですね、どうしてこういうことが起こったかという事柄を旧約聖書のですね、ヨエル書を通して引用して、人々にですね、このことの出来事に対して、起こったことに対してですね、聖書からの言葉を持ってですね、この話をし始めていたわけですね。まあ、16節からですね、17節、神は言われる、お会いの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなたと息子娘は預言し、青年を幻を見、老人は夢見る、その日私のしもべ発した目にも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言するですね。それが50節の日に、ペテコの日に神様の約束が表されてきたわけですね。そしてこの後半の19、20、21がまだですね、今の時代、これからですね、起こってくるということなんですね。で、人々が本当にですね、その国の言葉で、自分たちのですね、国の言葉で、それをですね、神の素晴らしい、言葉をですね、聞いて、そしてですね、この約束がですね、その事柄がですね、この起こり始めていくわけですね。で、この、まあ、先ほどもですね、1分動画の中にもありましたけれども、この後半の方なんですね、19節、今もこの17節からです、16、17のですね、このお会いの日に私の霊を注ぐというのはですね、今も変わりなく起こっていることですね。そしてこれからさらにこう19節から21ですね、私は上は天に不思議の技をなし、下に地に印を示す、それは地と人を立ち上る煙である、主の大いなる輝しい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるとですね、ここに書かれているわけですから、 このですね、終わりの19、22日ですね、これが観覧時代のですね、まあ、7年間あの黙食があるわけですけども、この黙食の時代のですね、始まりがいつ起こるかという事柄をはっきりとですね、私たちが捉えておかないと、一ついろいろとですね、問題が出てくるわけですね。その人と知る人として私たちに語られているのは中東和平を締結するということですね。あの今あのイスラエルにおいてですね、アメリカ大使館がですね、5月の14日ですか14日か15日ですね、このテルアビルからですね、あのエルサレムにですね、大使館を移動したんですね。まああのトランプ大統領がですね、去年12月ですね、まあ、宣言したわけですね。でこのエルサレムにですね、このアメリカ大使館、また何国かの国がですね、まあ、賛成して、まあ、アメリカの大使館が移動したように、まあ、徐々にですね、エルサレムの方にこうこの移動してくるということも語られているわけですけども、このイスラエルにおいてですね、一つの大きな、やはりこの今ガザ地区のですね、いろいろとこう問題もこう起こっているわけですけど、この解決がですね、イスラエルとですね、この今民族間の争いですね、その解決をするのがヨーロッパから出てくる反キリストが中東派を締結するということなんですね。でその締結が起こった時から観覧時代の始まりと来るわけですね、7年間で。その始まりが一つ大きなですね、ポイントとなっていくわけですが、それがですね、もうこれからの時代の中に起ころうとしているわけですね。まあ、いろんな国々がですね、いろいろとこう中東においてもですね、いろいろなこう争い、戦いがあるわけですね。で人間的に言うと、まあ、いろんな国々がですね、ロシアがイランの協力したり、またですね、いろんな形でこう戦いをしていくわけですね。まあ、中東は結局は石油がですね、豊富なところですが、その力関係とかですね、またサウジがですね、まあ、アメリカとの関係がありますから、そういういろんなこう国々の複雑なですね、兼ねがあって、今はっきりとしたですね、解決というのはですね、まだされていない。その解決するのはヨーロッパから出てくる反キリストですね。その事柄が大きな一つのですね、黙食の時代に入るこの観覧時代の始まりということをしっかりとですね、私たちが見ておかないと、この時代がですね、どういう時代に、この歩んでいくかということが一つの印となるわけですね。このペンテコスの日というのは、この聖霊が注がれて、そしてイエス様はですね、この弟子たちに語られた約束ですね、この聖霊を通して全世界に出て行って、この使徒行伝のですね、この一章八節にですね、御言葉があります。しかし聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなたは力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となりますというですね、この御言葉の使徒行伝というのはですね、ここの証人としての証人ですね。証人というのはイエス・キリストが十字架で罪の身になって死んでくださり、死から3日目に復活した、蘇った、そして、イエス・キリストはですね、天に帰られて再びこの地上に帰ってくるというですね、その証しをしなさいということなんですね。そのことの証人がこの一章八節にですね、語られている言葉なんですね。でこの使徒行伝というのは、この聖霊の力を受けて、そしてこの伝道していくという人々にですね、語っていく、証ししていく、イエス・キリストというお方をですね、伝えていく、その使命がですね、この聖霊が望まれた一人一人の上に使命というのはあるんです。あの私がこのペンテコステの日にですね、注がれた聖霊をですね、体験したのが27歳の時ですね、今から約40年前になるわけですけれども、その時にどのようにして聖霊が注がれたかというとですね、あるメッセージをですね、こう何日間聞いていたんですね、メッセージをですね。でメッセージを聞いていくうちに神様の幻を見たわけですね。 あの幻ですね、あの一緒にも書かれていますけれども、この終わりの日に私の霊をすべての人とするとあなたとの息子や娘や預言し、青年は幻を見、老人は夢を見で、幻をですね、幻3人のですね人がですね、白い衣を着て礼拝している姿ですね、3人が白い、もう白い衣を着て神様に向かってですね礼拝しているんです。その幻をですね見たわけですね。そして次の日に同じようにですね、まあ、メッセージを聞いていたときに聖霊がですね下ってきて、そして3人のがですね手を挙げてですね礼拝しているところに聖霊が注がれて異言をですね語り始めていたんです。それが聖霊のバプテスマなんですね。でその聖霊のバプテスマを通して、このキリストのことをですね証しをしていく。神は生きておられる、神はおられる、まずはあの神様がおられるということをですね体験していくわけです。皆さんがどういう形でイエス・キリストという方、父なる神、子なる神、聖霊なる神様という方が目には見えないけどもおられるということを霊においてはっきりと分かってくるんですよ。目に見えるものではなくても、この霊の中に、その人の中にですね聖霊が臨まれてきた時に神様がおられるということを深くですね霊において分かるんです。そしてイエス・キリストが十字架で私たちの罪の身代となって死んでくださって、そして私たちをですね永遠の命、まずはですね永遠の命、救いの中に入れてくださったということですね。そして神の子とされて、神の子となったわけですね。私たちが神の子となって、そして救われていくわけですね。そしてそれとともにイエス様のことをですね証しをしていく、伝えていく。イエス・キリストという方はおられる、イエス・キリストは私たちの身代となって死んでくださった、しかし3日目によみがえって、復活して今も生きておられ、それで再びこの地上に帰ってこられますよということですね。でこう17、19節からですね、主の大いなる輝しい日が来る前に、この太陽は闇たり月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるというですね、イエス様が帰って来られるですね、帰って来られる時がはっきりとですね、私たちはそれをですね地上再臨ですね、まあ、聖書の中には空中景挙ですね、空中景挙と地上におけるこの景挙があるわけですね。で地上においての再臨、その空中景挙においても私たちがですねはっきりとですね神様のこの準備をですねしておかなければならないんですね。これから反キリストがですね黙食の時代においてこの中東和平を締結した後にですね7年という黙食のですね7年間があるわけですけれども、その7年間というのが非常に重要なですね時なんですね。その時に私たちが空中に引き上げられていく、空中に引き上げられていかなければいけない。その条件はですね、救われている人がみんな空中経験に預かるんじゃないんです。救いと空中経験とは別なんです。その経験に預かるための備えをですね私たちが準備していくということがですね重要となっていくんですね。まあ、昨日もいろいろとですね私も準備していたとき、私の妻もですねいろいろとこのところですね非常に考え方がですね非常にこのぶつかったりしている。まあパウロ牧師のですね、この予言の本にはこの観覧のですね、時代の 3.5 年目にこの事柄が起こるということですね書いているということだったんですね。で私たちもこの空中景況に預かるためということがですね、ここが非常に私たちのこれから信仰生活にですね重要なところなんですね。でこれから時代がずっと何十年も続くということではないんですね。まあはっきりと何月何日にですねイエス様が帰ってこられるということは書いていませんけれども、一つ一つのこの聖書を通して見ていくと 時ですね、そういう時が、こういう時がやってくるんだということをですね、先ほども1分動画でも話し、聞いていますけれども、地震とかですね、そういうことの印というのをこう語っておられたわけですけれども、このことをですね、十分に私たちがこの目を覚まして備えておくということですね。で、皆さんが何をこう備えていくかとによって、やはり違ってくるわけですね。私たちがこれからそういう時代の中に、黙食の時代の中において、神様の働きをしていく、そして、イエス・キリストの証人として伝えていく、イエス様のことですね、証人として、皆さんがどのようにイエス・キリストという方を体験したか、またイエス・キリストという方がどういう方であるかということを、一人一人がですね、これから多くの人たちに伝えていかなきゃいけない使命があるわけですね。そのことを通して神様がですね、この終わりの時代に向かってペンテコステ日に聖霊が揃えた力というのはですね、この終わりの日に私の霊を全ての人に注ぎ、ずっとあなたと息子娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもべ発した目にも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。一つは預言というのは非常に重要なことなんですね。先ほども1分動画の中にもですね、2人の預言者がですねことを語られていましたけれども、本当にこうそういうリバイバルの働きの中において預言のですね働きという一つ一つこの重要なことということですね。賜物の働きですね、その賜物を通して神様はですね大きな技をされる、働きを成していくということと、イエス様がこの帰ってこられる前にですね、この19節から20節のですねことというのはこれから起こっていく、これはまだペンテコステの日にですね17節18節のことはですねペンテコステの日に起こって、まあ今もこうその事柄がなされていくわけですけれども、19節から21はですねまだペンテコステの日にはそれが起こっていなかった、そして今黙食に向かっていく時代の中において、この19節20節21節のですね言葉というのが表されてくるわけですね。で、私たちはそういう時代の中に生きているものですね。そして教会も私たちはそういう中でこれからですね働きをしていくということで、まあ先週はですねフィラデルフィアのこともお話ししましたけれども、そういう教会として私たちがこれからですね教会として個人個人がですねそういうこのフィラデルフィア教会の与えられた使命をですね全うしていくときに、私たちはこの空中景況にですね真似合っていくということですね。そのことをさらにこのペンテコステの日にですね聖霊によって私たちがやはりこの強められていく、祈っていく、また賜物を用いていく、そして神様のですね証人として伝えていくということなんですね。そして神様の御心を私たちが示されたいことですね。このことをしなさいと言われたそのことを忠実にやり続けていくということですね。そのことを通して私たちはこれからのですね黙食の時代の大きな使命をですね、まあリバイバルが始まっていますから、その中でですね、ちょうど3年前ですね、2015年ですね5月20日アメリカでですね政界をしている時に、ある夫人がですねリバイバルが始まりましたと語られて、まあ、3年が過ぎて4年目を迎えようとしているわけですね。この時に皆さんのですね、この使命も働きも教会を通して与えられているわけですね。で、教会を通して皆さんがどのような神様のですね働きをしていく、また担っていくか、それを一つ一つですね神様からさえですね導かれてその働きをしていくということですね。東京ではですね、AI がですね、この用いられていくということを語られて、いよいよですね、その働きが始まろうとしているということで、やはり大きなですね、働きがこれからどんどん起こってくるということで、まあ、この教会においてもですね、どういう用いていく、インターネットをはじめ映像、またそういういろんなものをですね、これから用いて、一つはこの宣教ですね、宣教していく、人々が好かれていくように、人々がイエス様を信じることができるように、またこの病気の人たちがですね癒されていくように、またこれからですね大きな技がというのは死人がですね蘇っていくということも働いていますから、そういう事柄を通してですね 神様を信じる人たちが残されていくということですね。覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を通し五旬節の日に聖霊が注がれたように、今も神様は私たち一人一人の上に豊かに神の霊と力と注ぎ、またこの週末における使命を働きをする教会として、私たち一人一人をあなたが用い整えてくださいますようにお願いいたします。それではですね、一人一人ご自分の病のために祈っていきたいと思います。その前に悔い改めていきたいと思います。愛する天のお父様、一人一人のこの癒しの力を表し、またあなたの力を一人一人の上に表してください。イエス様の十字架の上でなされた贖いの恵み、キリストの歌いたい打ち切り流された血によって、一人一人のこの肉体の病を癒し、また精神的な病を癒し、あなたの霊と力によって技を成してくださいますようにお願いします。今一人一人のこの肉体の病の病をイエスによって癒されよう。キリストの名によって一人一人の体と精神に癒しを宣言する。キリストの名によって癒されよう、癒されよう、癒されよう、癒されよう。主はどうぞ一人一人の体、精神に触れ、また感情、思索に触れ、体に触れ、死の力を今表してください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それでは、お立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。聖霊を親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。それではお座り。